総和会市民クラブ阿蘇圭一。高校までの医療費助成の拡大と学校給食の無償化を。1. 子どもの命と未来について。問い。物価高騰など子育て世帯の生活に暗い影を落としている今こそ。1. 小児医療費助成の高校生までの拡大は。2. 小中学校の給食費の無償化は。3. 令和4年に大麻の所持や譲渡で摘発した471人のうち、30歳未満が約 73%、高校生は23人だが、対策はどうか。答え。1. 厚木市など9市が実施。平塚市と南足柄市は令和5年度中。6年度は相模原市、藤沢市、小田原市が拡大。十分な議論を重ね検討する。2. 無償化の費用は約6億円。子育て支援として検討する。3. 小中学校20校での講演会など、継続的に粘り強く取り組む。2. 新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの感染対策について。問い。新型コロナとインフルエンザが同時に流行している。本市の新型コロナの1最新の感染情報は2ワクチンの接種状況はどうか。答え11医療機関あたりの新規感染者は8月28日から9月3日までの週は 16.6 人と急増したが、現時点では減少傾向。2. 6回目の接種率は65歳以上で約 66%、秋開始の7回目は 25% となっている。3. 多種多様な自然災害について。問い。東京都は防災の取り組みで災害が4割減少したが、首都直下地震の本市の被害想定はどうか。答え。人的被害は死者20人。建物被害は全壊300棟、半壊2840棟、焼失30棟とされている。総和会市民クラブ、八広真司。子育て支援で負け組となるな。1. 都市間競争について。問い、都市間競争の激化は、インターネットの普及により、各自治体のサービスを容易に比較することができるようになったからだと言われている。現在、子育て支援策の充実により、転入超過が続く兵庫県明石市の取り組み状況について、本市はどのように感じているのか。答え、少子化が進み、より一層の子育て支援が求められ、その取り組みが都市間競争となっていることは認識している。本市は地域性や子育て世代のニーズなどを把握し、その効果などを分析した上で、子育て世代が抱える不安や困りごとの解消につながる取り組みを実施し、安心して子育てできる環境づくりの推進が必要だと考えている。問い。市民の幸福度アップとして、今後はどの程度の子育て支援を予定しているのか。答え。今後は従来の取り組みに加え、令和5年11月に開設予定の 産科有償診療所において、宿泊型産後ケアが実施できるよう、現在事業者と調整を進めている。要望。県西部でも比較的人気の高い厚木市や平塚市でも、インパクトのある子育て支援策を打ち出している。子育て支援は本来国で実施することだということは理解しているが、国の施策が動くまで近隣で足並みを揃えられないと負け組となる。リカバリーができないほどの負け組とならないようにしてほしい。陳情意見書。保育現場で働く職員の処遇改善を。令5陳情第9号。保育所等保育施設の職員配置基準改善を求める意見書を国に提出することを求める陳情書。願意。保育施設の配置基準を引き上げ、保育士の増員を図ること。保育施設などの職員の処遇を改善し、標準的な労働者の年収を確保するための予算措置をすること。また、正規職員としての就労を希望する非正規職員の正規化や、雇用安定を促すための支援策を講じること。公定価格を引き上げ、保育現場で働くすべての職員の処遇改善を図ることについて国に意見書を提出してほしい。付託委員会、文教福祉常任委員会。委員会での審査状況。委員会としては、子育て支援の観点からも、保育施設の職員配置基準改善は必要な内容であり、現在、本市においても、現場のニーズに基づいた制度となるよう、国や県に対して要望していること。また、子ども未来戦略方針の中に、保育士の処遇改善について盛り込まれていることから、採択し、国に意見書を提出すべきである。との意見の一致を見た。本会議での賛成討論。離職者が多く、新規採用者が少ない現状などを考えると、保育士の増員、職員の処遇改善は不可欠であると考えるため、賛成する。採決の結果、委員会、採択。賛成全員。本会議、採択、賛成全員。委員会提出議案第2号。保育所等保育施設の職員配置基準改善を求める意見書の提出について。要旨。保育士の保育施設配置基準をOECD 先進国並みの配置基準に改善し、用語解説、OECD 経済協力開発機構、用語解説終わり、保育士の増員を図ることや処遇改善を行い、労働者の標準的な年収を確保するための予算措置をすること、および、非正規職員の正規化や雇用安定を促すための支援策を求めることなどについて、国に意見書を提出するもの。採決の結果、本会議、原案可決、賛成全員。投票率向上を目指した取り組みを、令5陳情第13号。投票率向上を目指した啓発活動の推進を期する陳情。願意。投票率向上を目指した啓発活動を推進してほしい。付託委員会。総務常任委員会。 委員会での審査状況。委員会としては、選挙管理委員会事務局において、様々な投票の啓発活動を推進したが、今回の市議会議員選挙の投票率向上に結びつかない結果となった。投票率向上を目指すには、啓発のみではなく、主権者教育や郵便投票など投票しやすい環境整備の充実についても考慮した上で採択すべきものである、との意見を付した。本会議での賛成討論。先進事例などを参考に啓発活動を行い、さらに投票しやすい環境を整えることは、投票率向上に必要であると考えるため、賛成する。採決の結果、委員会、採択、賛成全員。本会議、採択、賛成全員。
新型コロナワクチン接種券、不送付の働きかけを求める陳情は不採択。例5、陳情第8号。ワクチン接種券送付について中止することを求める陳情書。願意、ワクチン接種券の不送付へと働きかけをすること。また、審議結果にかかわらず、議会だよりに陳情書全文を載せる働きかけをしてほしい。付託委員会、文教福祉常任委員会。委員会での審査状況。委員会としては、コロナワクチンの接種券送付については、予防接種法に基づいており、市町村の役割は、住民に対しての情報提供や通知発送を行い、相談に応じることであるため、市独自で接種券の送付を中止することは難しい。また、ワクチン接種希望者に等しく機会を与えるために、通知をすること、さらに、すでに本事業が終了していることから、不採択すべきである。との意見の一致を見た。本会議での反対討論。接種券を送付しないことにより、接種する機会を失う人がいるため、反対する。採決の結果。委員会、不採択、賛成なし。本会議、不採択、賛成なし。政党機関紙の庁舎内勧誘行為の自粛を求める陳情は不採択。例5、陳情第10号。政党機関紙の庁舎内勧誘行為の自粛を求める陳情。願意、庁舎内管理規則に定められている事項を厳守し、住民の大切な個人情報を預かる執務室内に、許可なく立ち入り、政党機関紙の勧誘・配達・集金が行われないようにすること、庁舎内の政治的中立性への疑念を払拭するために、自主的に読みたい人は自宅を配達先とする旨を職員に通達するなど、指導を徹底すること。また、職員が庁舎内で政党機関紙の勧誘をされたり、その際に心理的な圧力を感じたという実態が本当にないのかどうかを、職員に寄り添って調査・確認してほしい。付託委員会、総務常任委員会。委員会での審査状況。委員会としては、職員からパワーハラスメントあるいは苦情などの意見を確認できていないが、節度ある行動をとるのは議員として当然のことである。また、市民の負託を受けた議員は、市民の誤解を招くことがないよう慎重に行動すべきであり、 このことに反した場合、是正すべきである、との意見を付した。本会議での賛成討論。庁舎内での政党機関紙の配達など、不適切な庁舎管理や使用により、市民に不信感を与える恐れがあると考えるため、賛成する。本会議での反対討論。政党機関紙の購読を働きかける行為は、憲法に保障される政治活動の一つであると考えるため、反対する。採決の結果、委員会不採択、賛成なし。本会議不採択、賛成少数。町色で議会だよりが読めます。スマートフォンやタブレット端末で手軽に読めるアプリ、まちいろで議会だよりを配信しています。ぜひご利用ください。アプリのダウンロードは無料でできますが、通信費は利用者負担となります。ダウンロードはこちらからと書かれた二次元コードがあります。